お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは幕屋の平面図その2、大祭司の聖なる装束。幕屋が立て上げられシェキナの栄光で満たされる、出エジプト記の最終回となります。今日の聖書の箇所は出エジプト記38章25節から27節、39章1節からと40章34節から38節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記38章の学びを続けていますが、出エジプト記38章25節。回収のうちの登録された者による銀は、聖女のシェケルで100タラント1775シェケルであった。これは一人当たり1ベカ、すなわち聖女のシェケルの半シェケルであって、すべて20歳以上で登録された者が60万3550人であったからである。ユダヤ人たちは銀を持ってきました。なぜなら銀は贖いの金属だったからです。イスラエル人一人一人が受け入れられるものとなるために贖われる必要がありました。私たちは銀や金よりもたっといキリストの高価な血によって贖われました。今すべてのイスラエル人が救われていたのではありません。民族の残された者たちが救われたのです。ちょうどすべての教会員が救われているのではないのと同じです。教会のメンバーであることは、今の時代には大した意味はありません。大切なのは、一人一人が救い主イエス・キリストを受け入れ、救われているかどうかということです。あなたはイエス・キリストの尊い十字架の血によって贖われていなければなりません。そのようにイスラエルの子らも贖われなければなりませんでした。27節。聖女の台座と垂れ幕の台座とを鋳造するために用いた銀は100タラントであった。すなわち、1個の台座に1タラント、100の台座に100タラントであった。台座は民から集めた贖いの金である贖い金で作られました。この上に幕屋自体が置かれるのです。私たちは一人一人がキリストイエスにある贖いを個人的に受け入れなければなりません。ですから私たちは贖い金を支払わなければなりません。贖い金とは何でしょうか？私たちの贖い金は銀や金ではありません。あなたが贖いを受けるただ一つの条件は、あなたが霊的に乾いていなければならないということです。イエス様を通して与えられる命の水を飲みたいでしょうか。それを求める者には神様は誰にでもお与えになります。救いはただなのです。でも決して救いはお安いものではありません。神様はあなたの罪を許し清めるためにご自分の御子を十字架の上で死ぬために差し出され、私たちの贖い金を支払われたのです。私たちはこの主の十字架の血によって贖われたのです。アラノでは贖いはイスラエル民族に強制されました。でも彼らが約束の地に入ったとき、もし贖われた者の一人として数えられたいのなら、贖い金を支払わなければなりませんでした。私たちのためにはすでに贖い金が支払われていることを神様に感謝しましょう。お金は一銭もかかっていません。値札はつけられていないのです。しかし贖われるためには 贖いを渇望していなければなりません。あなたは救いを求めておられるでしょうか。またあなたは自分は罪人で贖われる必要があると認めているでしょうか。もしそうなら、いつでも主のもとに行ってください。あなたの救いのための支払いは、御子の十字架の死によって完全に支払いが済んでいるのです。キリストはあなたのために尊い血を流されました。その血により、あなたは神様のところに行って、キリストを通して神様の子供として神様に完全に受け入れられるのです。さて、39章に入りますが、アロンは大祭司で彼が着た装束はすべてキリストのご人格を物語っていました。もうすでにこれらの装束の型紙は与えられています。出エジプト記39章1節から2節。彼らは青色、紫色、黄色のより糸で聖女で使えるための式服を作った。また主がモーセに命じられた通りにアロンの聖なる装束を作った。彼はまた金色、青色、紫色、黄色のより糸とより糸で織った天布でエポデを作った。装束は聖なる装束と呼ばれています。なぜなら神様への奉仕のために取り分けられた装束だったからです。五節。エポデの上で結ぶ綾織の帯はエポデと同じ材料で、主がモーセに命じられた通り、金色、青色、紫色、黄色のより糸、より糸で織った天布でエポデと同様に作った。大祭司の着た装束には八つの部分がありました。そのうちの四つはすべての祭司と同じか、それに似たものでした。他の四つは大祭司に特有のもので、他の祭司たちと彼を区別しました。この四つは栄光と美のための装束でした。これはすべて主の比類ない恵みと栄光とのうちに私たちの偉大な大祭司、主イエス・キリストをイメージするものでした。一つ一つの服は象徴的でした。大いなる贖いの日にアロンが血を携えて至聖所に入るとき、彼は美と栄光の装束を脇へ置き、他の祭司たちが着たものと同じ簡単な天布の装束を着ました。彼は飾り気があってはなりませんでしたが、清くなければなりませんでした。祭司たちが着た白い天布は義を語りました。イザヤ書52章11節にはこう書かれています。されよ、されよ、そこを出よ、汚れたものに触れてはならない。その中から出て、身を清めよ、主の器を担う者たち。神様は今もそう言われます。その人がどれほど傑出していても、能力があっても、神様は罪深い説教者、教師、また一般信徒を用いられることはないと私は信じています。彼らは神様のために何もしていないのです。なぜなら神様は彼らの仕事は受け入れられないからです。彼らは木や草や藁で建物を建てています。私たちはキリストの義を身にまとい、その後それを支える生き方をしなければなりません。アロンが至聖所で民の罪のために生贄を捧げるために入っていくとき、彼が栄光と美の装束を脇に置いていくというのは面白いと思います。主イエスが地上に来られたとき、主はご自分が神様であることを脇に置かれたのではなく、栄光と美の装束を脇に置いて来られました。つまり、主はご自分が神様であられることの特権を脇に置かれたのです。主はシェキナの栄光を脇へ置かれて、人間として地上に来られ、赤ん坊としてお生まれになりました。人間は王を探していたのであって、赤ん坊を探していたのではありませんでした。その後に主はご自分を罪のための生贄として捧げられました。主は人間として死なれたのです。神様が十字架上で死なれたというのは語弊があります。 死が何を意味するのでしょう。イエス・キリストが十字架で死なれたとき、死は神様から切り離されました。それは真実です。罪を知らない方であるキリストが私たちのために罪とされたとき、三位一体の神様に裂け目が入りました。第二コリント五章二十一節には次のように書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。でもその瞬間にあってさえ神様はキリストのうちにおられ、この世をご自分と和解させておられました。第二コリント五章十九節には次のように書かれています。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。これは私には理解できない神秘です。私はたくさんの神学者たちの著書を読みましたが、彼らにもこのことは理解できていないということが分かっただけでしたと、マギー博士は述べています。これら美と栄光の装束は本当に麗しいものでした。大祭司は豊かに清掃し、色彩も豊かでした。大祭司は一つずつに、部族の名前が六つずつ刻まれている二つの石が両肩につけられたエポデを着ていました。このエポデは、羊たちの偉大な羊飼いである主の強さと能力を語ります。一匹の羊が迷子になると、偉大な救い主は、その羊を見つけ、ご自分の肩に乗せて連れ戻されます。私たちには、私たちをご自分の肩に乗せて、完全に群れに戻してくださる羊飼いがおられることを、神様に感謝しましょう。主はご自分を通して、神様にやってくる人たちを完全に救うことがおできになります。新約聖書ヘブル人への手紙7章の25節には次のように書かれています。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。大祭司はベストになんとなく似ている胸当てもつけていました。それには12個の石がはめ込まれ、とても美しいものでした。胸当てにはおそらくウリムとトンミムを入れるポケットのようなものがついていました。ウリムとトンミムは予知と何か関係がありました。それがどのように働いたのかは知られてはいません。胸当てにつけられた美しい石は、キリストが今日、私たちをご自分の心の上に携えていってくださっているという事実を語っています。主は私たちを愛しておられます。ヨハネ3章16節には次のように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これらの石は、主の私たちへの大きな愛を描写しています。さて、エポデの式服には、金の鈴とザクロが付けられており、大祭司が仕えているときには、聖女に彼が入っていくときに、その鈴の音が聞かれました。ザクロは信者の実り多い生活を語ります。鈴はそのような生活の証を語ります。祭司が聖所に入るとき、イスラエル人たちはこのように言うことができました。祭司は礼拝の場所にいるのだ。鈴の音が聞こえるから。礼拝は私たちにとってそのような意味がなければなりません。私たちの大祭司は神様の御前に私たちを代表しておられます。そのことが私たちをキリストのご人格に引きつけなければなりません。ある教会の長老についてマギー博士は次のように述べています。私が若い時に仕えた教会の一つに、大きな励ましとなった一人の長老がいました。彼は素晴らしい神の人でした。 この人は日曜日の朝、メッセージの後に私のところに来て、いや、今日は成功でしたねと言ってくれました。実はこの成功でしたねという英語の表現は、You rang the bell today というふうに言うんですね。本当のことを言えば私は成功などしてはいませんでした。その当時私はくだらない説教をしていたのですが、彼が言いたかったことは、彼自身が聖書をよく学んでいたので、神様の言葉が説教されたことを通して、彼が神様の御前に行くことができたということだったのです。大祭司の鈴の音を聞くのは素晴らしい経験でした。大祭司の被り物には、神聖な主にと書かれていました。これは神聖を語り、内面の生活に関わっていました。でも大切なことは、大祭司がミニストリーの働きに完全に捧げられていることを意味していることです。聖であるということは、神様の御用のために特別に取り分けられているものであることを意味します。マギー博士は教会の牧師について、次のように述べています。今日の説教者の方々に言いたいことがあります。私は今まで長いこと説教をしてきて、あまりにもたくさんの人たちが、説教者にこの世のすべてのことをするように望んでいることを知っています。彼らは説教者が説教をするだけでなく、親睦を図り、背中をポンと叩き、手を握り、人の世話をしてほしいと思っています。そのためにたくさんの説教者が神経衰弱になってしまうのも無理はありません。多くの説教者たちはキリストにあるたくさんの小さな赤ん坊のための乳母にしか過ぎません。彼らはいつでも彼らにゲップをさせて回っています。今日、講壇に立つ説教者たちは、神聖は主にという被り物を被ることができなくてはなりません。つまりメッセージを準備する時間を持たなくてはならないということです。その人は神様の御前で祈りの時を過ごすべきです。たくさんの人たちが説教者を土曜日の夜に招くことには驚かされます。土曜日は彼にとって黙想と準備の日でなくてはなりません。マギー博士はさらに続けます。私は一度長老にこう言われたことがあります。バーノン君、私を訪ねてきてくれたのは嬉しいけれど、私が君にしてほしいことを言っておくよ。私を訪問するよりも、メッセージの準備に時間を割いてほしいんだ。昨今ビジネスが大変で、私は疲れてがっかりさせられる。日曜日に教会に行った時には、神様から語られることを聞きたいと願っているんだ。私にはあなたからというより神様から直接助けが必要なんだ。君が土曜日を準備に使って、私が日曜日の朝と晩に天からのメッセージを聞けるようにしてほしいんだ。彼にはそのように言う権利があったと私は思います。私たちは説教者が祭司のために特別に作られた被り物を被るべきである。という事実を認める必要があります。それがなければ、私たちの主のためのミニストリーは効果的にはなりません。マギー博士は以上のように述べています。残念なことですが、牧師への期待があまりにも高く、そして多すぎるために燃え尽きてしまう牧師がアメリカでも日本でもたくさんいます。ちなみにアメリカで牧師の寿命は3年半であると言われています。まあ死んでしまうという意味ではなく、疲れてしまって牧師を辞めてしまうか他の場所に移ってしまうという意味ですね。日本でも牧師を先生と呼んで、すべてにおいて奉仕の主導権を取ってもらうという牧師一辺倒の傾向が強いのではないでしょうか。さて、いよいよ40章に入りますが、この章で幕屋が建てられます。もうすでに一つ一つの器具と祭司の装束については扱いましたから、一つのことだけを取り扱いたいと思います。モーセがイスラエルの宿営に幕屋を建てたとき、驚くべきことが起こりました。34節から38節。 その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。幕屋がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。イスラエル人は旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと、登る日まで旅立たなかった。イスラエル全家の者は旅路にある間、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのをいつも見ていたからである。使徒パウロがローマ人への手紙の中で、イスラエル人を見分けようとするとき、彼は他の民たちとイスラエルを区別するいくつかのことを列挙します。一つはシェキナの栄光です。ローマ人への手紙9章4節には次のように書かれています。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も立法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。イスラエル人は神様のご栄光、つまり神様の目に見える御臨在を持つ唯一の民族でした。そのご栄光が大変な荒野の中で彼らを導いたのです。もしその日に旅をするべきであれば、雲がその日の朝に上がりました。もし雲が上がらないのなら、イスラエルの子らは宿営にとどまりました。彼らはその日は動こうとはしませんでした。彼らは一度も自分たちの知恵や判断で動くことはしませんでした。雲が彼らの旅を決めたのです。どうでしょうか？あなたの属している教会では誰が教会の頭でしょうか？教会の頭はイエス・キリストではなければなりません。今日私たちは雲に従っているでしょうか？それとも教会員の役員会に、その人が成功したビジネスマンだからというのでその人に従ってはいないでしょうか？牧師は人々に何をするべきかを教える専門家ではありません。さらに牧師はすべての人たちの夫婦の問題を解決することはできません。今日も雲の柱があるのです。今日の雲の柱は神様の聖霊です。聖霊様が私たちを導く方であるべきです。私たちはいつでも誰か人間か神様以外の何かに助けを求めています。私たちには神様の御霊に満たされた説教者、教師、そして一般信徒が必要なのです。私たちの教会に必要なのは、神様の言葉に注意を払い、神様の御心を行いたいと願うリーダーたちです。今日、教会の上には目に見える雲の柱はありませんが、神様の聖霊が私たちを導きたいと望んでおられるのです。これで出エジプト記の学びは終わりますが、出エジプト記はエジプトのレンガ聖城像の暗がりから始まり、幕屋の中の主の御臨在の栄光で終わります。神様の御臨在が荒野を通して彼らを導いたように、神様はあなたを罪の奴隷の暗がりから解放し、主の御臨在の栄光の中へ導きたいと願っておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は幕屋の平面図その2、大祭司の聖なる装束、そして幕屋が立て上げられシェキナの栄光で満たされるというテーマで、出エジプト記最終回38章25節から27節、39章1節からと40章34節から38節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は新約聖書マルコの福音書に入ります。マルコの福音書イントロダクションというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見 ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。